のニュースのコーナーです。今日のニュースは4つです。1つ目のニュース、10月8日の同心より、アイヌ語の研究、東北の人たちも青森で茅野さん講演、東北地名シンポジウム、津軽海峡とアイヌ文化がこのほど青森市内で開かれ、平取町の二豚にアイヌ資料館の茅野史郎副館長が講演。茅野さんは東北地方とアイヌ文化の結びつきに触れ、東北の人たちによるアイヌ語研究をどんどん続けてと呼びかけた。同シンポジウムは東北アイヌ語地名研究会の主催で、2002年に始まり、今回で6度目。日本地名研究所の谷川健一所長や、元横浜国立大学教授の紫京子さんらが招かれ、65人の聴衆が訪れた。茅野さんはこの中で、今春制作した平取町内のアイヌ語地名を紹介するビデオを放映。さらに、ポン、大きいや、ペンケ、上流、ペッ、川など、覚えておくと便利な9つのアイヌ語地名を説明した。青森県内のアイヌ語地名である、宇東神社や、中宇多川、おたらへなどを巡る探訪会も行った。同研究会は、茅野さんの参加で、私たちの研究の裏付けができ、本当に有益だったと話していた。2つ目のニュースです。9月14日の北海道新聞より、民族衣装で試作 PR、同宇多利協会幹部と知事懇談。高橋晴美知事は13日、5月に新体制となった北海道宇多利協会の幹部とアイヌ施策の現状などについて懇談した。知事は贈られた民族衣装を着て民族問題への取り組みをアピールした。5月に同協会の理事長に就任した加藤忠理事長は、鮮やかな文様が刺繍された紺色の民族衣装を知事に贈呈。高橋知事は、綺麗な衣装ですねと答え、笑顔で身につけた。懇談の中で加藤理事長は、アイヌ民族の伝統的生活空間であるイオルの再生構想に触れ、国が検討委員会を設置したのは、同の取り組みによるところが大きいと評価し、今後の支援を要望。また、アイヌ文化を紹介する常設の展示スペースを新千歳空港に設置するよう求めた。高橋知事は展示スペースについて、賃料の問題などがあるが検討したいと述べた。3つ目のニュースです。10月5日の北海道新聞より、アイヌ政策室を新設、静内町人事。酒井義秀町長は、4日、町長就任後初の町職員人事を発表した。アイヌ文化の推進と総合的なアイヌ政策の推進を目的に、総務部企画課内にアイヌ政策推進室を新設、助役起用で空席になっていた日高中部消防組合消防長を消防署内部から登用するなど、刷新を図る。続いて4つ目のニュースは、茅野史郎さんが事務局をしておりますアイヌ語ペンクラブのアイヌタイムズ31号の記事から、先月もお届けしましたペルちゃんという子猫の話題です。ペルセコロレアンポンチャペ、ペルという名の子猫。今年の7月、船橋さんが弘前城のあたりを歩いているとき、とある小さな猫が鳴く声がしました。誰かが捨てた猫でした。それからその猫は保健所の人に捕まえられて、しばらくしたら殺されてしまうと言われました。船橋さんは何とかして子猫を助けようと考え、いつその猫を引き取ればいいですかと保健所の人に尋ねました。今から24時間の間に引き取ればいいですよとその人は言いました。船橋さんは自分で育てることはできなかったので、電子メールで北海道の友達たちへ言づてを送り、その子猫を育てるように頼みました。幸いにも、このラジオにも出演している、平取町二部隊の関さんが、 猫を飼いたいという人を見つけました。8月の初めに船橋さんは二豚に行きました。関さんはその猫をちょっと見てとても好きになったので猫を飼いたいと言っていた人にお話をしてお断りをして、ついに関さんがその猫を飼う人として決まりました。今はその猫はテルという名前で関さんの家で何を食べたいとも何を欲しいとも思わずに暮らしています。イヤイライケレ、エンカシオピユキウタラオホンノアプンノオカクニケプンキネクスネナセコロペルヤイヌナンコロ、ありがとう。私を助けてくれた人たちが長く無事に暮らすように私は見守るつもりですよとペルは考えているでしょうという記事でした。シロさんいかがですか。
はい、先ほどっていうか一番最後のペルという名の子猫というのは、うん、まあ、アイヌタイムズで本当は全部アイヌ語なんですね、
うん、
で今回これ特別に日本語訳をつけて、うん、発表したものです、
うん、
でとても楽しい、ニュースだったなと思っています、うん、次回もお楽しみに。